次は一般質問。市政に対する一般質問は3月18日から20日までの3日間にわたり、17人の議員から75項目の質問が行われました。ここではその中から一部を掲載しました。質問議員17名のお名前が掲載されています。内容は一部要約して読みます。総務関係、積水化学東京工場の移転について、船本裕志議員質問、市民環境部長答弁、積水化学工業株式会社が発表した内容によると、工場が開設から60年経過し、老朽化や耐震化の対策に多額の費用が必要なこと、さらに工場周辺の宅地化や再開発が進み、永続的な生産活動が困難な状況であることを踏まえ、平成27年3月末日をもって生産中止、工場閉鎖の予定とのことです。今後の利用ですが、現時点では事業者において方針が決まっていないとのことですので、動向を注視したいと考えています。次に市に与える影響ですが、市税収入、非正規雇用者、及び下請け会社の経営、並びにその雇用者、資材置き場や社員駐車場として借り上げている土地利用、ご厚意で長年無償にて市がお借りしているテニスコートなどへの影響があります。ふるさと納税の充実について、星野文雄議員質問。ふるさと納税は、故郷をはじめ日本中どこの自治体にも納税、寄付できる制度です。朝霞市のふるさと納税の現状はどうなっていますか？18ページ、市長答弁。市の現状ですが、ふるさと納税制度の PR 方法として、平成21年度から1万円以上寄付された個人に対し、人参羊羹詰め合わせや朝霞カレーなど市の特産品の中から本人に選んでいただいた品を謝礼品として贈呈する事業を行った結果、平成21年度は4件でしたが、22年度は28件、23年度は27件、24年度は22件、25年度は1月末現在20件のふるさと納税をいただいており、多少の増減はありますが、平均として20件ほどのふるさと納税を毎年いただいています。謝礼品に自衛隊グッズやホンダの製品というものは全国的にも非常に人気もありますので、自衛隊やホンダと2000円相当という金額の中で協力いただけるかどうか相談をさせていただきたいと思います。教育環境関係、公的手続き案内冊子作成について、駒巻陽子議員質問。市民の方が亡くなられた時に発生する公的手続きの総合的な案内冊子を作成してはどうかという提案です。市民環境部長答弁。死亡届後については、死亡したご本人、またはご遺族に関する様々な公的手続きが必要です。現在、総合窓口課では、死亡届出時に渡してほしい旨の依頼があった国民健康保険、農業委員会、埼玉県後期高齢者医療広域連合からの書類を渡していますが、それぞれの方の事情により、公的手続きの内容が異なっていることから、ご遺族の方が死亡したご本人に関する手続きを、それぞれの窓口に問い合わせた上で必要書類を準備しています。死亡届出時に一般的に必要とされる公的手続きを案内冊子としてご遺族の方に配布することについては、大切な手続きの漏れを防ぐとともに、公的手続きに対する不安感を軽減する一助となることから、今後関係各課と調整し、作成していきたいと考えています。教育について、福川貴子議員、質問。昨年の9月議会で、聞こえと言葉の教室の開設を要望いたしましたが、残念なことに26年度は見送りとなったことについての詳しい経過と今後の開設に向けての教育委員会のお考えをお聞きします。学校教育部長答弁。聞こえと言葉の教室の平成26年度における設置については、9月議会に議員からのご要望をお伺いし、2838名に及ぶ設置希望の署名もいただいたところです。これを受け、教育委員会は埼玉県教育局の特別支援教育課へ設置を申請し、県とのヒアリングでも設置を強く要望したところです。 しかしながら2月下旬に県から連絡があり、残念ながら今回の設置は見送りとなりました。新年度通級を希望しているお子さんについては、新座市の聞こえと言葉の教室へ通えるよう、新座市教育委員会へ保護者の意向、朝霞市教育委員会としての希望も伝え、3月5日付で入級決定の通知が届けられたところです。聞こえと言葉の教室の新設については、平成26年度も申請し、粘り強く要望していきます。朝霞市の奨学金制度は子どもの貧困対策法に反する。小山薫議員質問。今年1月に子どもの貧困対策法が施行されたが、朝霞市の奨学金制度は親が市税を滞納していたり保証人を立てられない場合借りることができない。本当に困っている子どもは奨学金を利用できないのである。これは法律に反するのではないか。学校教育部長答弁。市においては、子どもがその置かれている環境に左右されることのないよう、教育の機会均等を図る上から、すでに就学援助制度や奨学金制度を実施しています。奨学金制度については、貸与した資金を原資としながら、次の世代につながる奨学金としていますので、お返しいただくことが前提となっているために、保証人の要件を外すということは現段階では考えていませんが、子どもの貧困対策法の施行に伴いまして、今後は国、県等の動向、また各自治体が取り組む施策に注視しながら、未来ある子どもたちが置かれた環境に左右されないで、奨学金制度が利用できるよう今後取り組んでいきたいと考えています。19ページ。地域振興施策。さいかちゃんの活用について、松下正代議員質問。市長答弁。さいかちゃんについては動けないというのもありまして、どうしても皆さんに訴えるものがなかなかないということで、今、市民祭り実行委員会で作っていただけるようにリニューアルをお願いしているところです。今までもさいかちゃんについては、例えば青パトにサイカウボーイという形でちょっと変えてシールを作ったり、消防団の消防自動車にもサイカちゃんのワッペンを作ったりして活用しています。機会につけ、閣下としてもサイカちゃんを活用し、取り入れていますけれども、市としての広報戦略を考えるということであれば、新しい形で少し作らないとなかなか難しいと以前から私はそう思っています。まずサイカちゃんをどう生かしていくかを考えながら、もう一方で新しいキャラクターも考えていくことも一理あるのかなと思っています。朝霞の学校教育について、大橋正義議員質問。平成25年度より朝霞市教育振興基本計画を全面実施した今年の小学・中学の成果及び第3中の ICT 教育の状況と、タブレット型パソコンを使用しての勉強はどのような授業でしょうか。教育長答弁。成果については、今年度新規事業として若手教員を対象とした朝霞教師塾や、児童の学力向上を図りましたさいかちゃんのサマースクールを実施するなど、現在は計画に基本目標の実現に向かっています。その中で2年目以降の若手教員を対象に、夏季休業中に宿泊研修、秋には研究事業を行うなど、教師としての力を着実に高めています。ICT 機器を効果的に活用した事業等については、第三中学校において研究を進めています。現在はタブレット型パソコンを20台、ビッグパッドと言われます約70インチの大型液晶ディスプレイ、電子黒板などの機器を導入して、従前の教師から生徒への一方型、一方向型の授業から、教師生徒間の相互通信が可能な双方向型の学習へとより発展的な学習を目指しています。学校で危険性のある薬物使用は実施すべきではない。山口光悦議員質問。健康被害を指摘し、弁護士連合会や消費者連盟などが、フッ化物による先行授業、うがいを学校など集団で行うことに反対しています。危険性のある薬物を小中学校で使用するならば、誤飲などによる事故や健康への影響が心配されます。し 科医師会が各学校に実施を要請していますが、実施の有無を学校長の判断に任せるのではなく、教育委員会が実施しないと判断すべきです。学校教育部長答弁。復活物専攻事業は、埼玉県歯科航空保険の推進に関する条例、および埼玉県歯科航空保険推進計画に基づいて、埼玉県歯科医師会が実施する事業です。この事業について、日本弁護士連合会や日本消費者連盟などが中止の要望書を出し、歯科医師会がそれぞれの団体の要望書に回答を出していることも承知しています。校内で薬物を利用する点から、市としても慎重な対応が必要であると考えています。歯科医師会としても、復活物専攻は強制するものではなく、学校や保護者の判断が優先されると回答しています。教育委員会としても、この事業については、市内一斉実施を求めるものではありません。各学校は実態に応じた教育課程を編成しており、その責任者は校長です。学校が復活物専攻を実施する際には、歯科医師との連携や、学校の教育活動との関連、教職員の過度な負担とならないよう、学校全体の共通理解を図っていくことが重要であり、保護者への十分な説明、各家庭の意向に配慮するなど、教育委員会としても十分指導してまいります。
20ページ、建設関係。市内公衆トイレのウォシュレット化について、須田義弘議員質問。市内の公園や駅などのトイレの便座をウォシュレットにしてほしいとの要望がいくつかありました。トイレのきれいな街としてイメージアップにもつながると思われますので、ウォシュレット化についてお尋ねします。都市建設部長答弁。現在、市内の公衆トイレについては、浅香駅に2カ所、北浅香駅に1カ所、都市公園のうち28カ所、児童遊園地のうち3カ所、合計34カ所に設置しています。このうち、ウォシュレットなどの温水洗浄便座については、浅香駅東口公衆トイレの男子トイレに1機、女子トイレに2機、多目的トイレに2機設置していますが、その他の公衆トイレには設置していません。市では、子供やお年寄りなどがトイレを利用しやすいよう、老朽化した和式便器のうち、可能なものについては洋式便器に改修を進めています。今後、洋式便器に改修する場合や、トイレを新設する場合には、施設の規模や電気設備の有無、夜間の施錠や施設点検などの管理形態等、現地の状況を踏まえて温水洗浄便座の設置も含め、誰もが利用しやすいトイレの整備を検討していきたいと考えています。東上線の大幅減便に対する市の対応について、黒川茂議員質問。都市建設部長答弁。東上線改善対策協議会で市が要望した事項は、1点目に浅香駅、浅香台駅への停車車両の増便と、和光市駅で急行列車に乗り継ぎしやすいダイヤ改正。2点目に、乗り入れている鉄道各社とも協議し、十分な遅延防止対策を行うこと。3点目に、浅香台駅へのエレベーターの設置。4点目に、視覚障害者の方々に配慮した音声誘導装置や、ホームドアなどの施設整備。5点目に、浅香台駅への快速急行列車の停車。6点目に、浅香駅に内放線付き展示ブロックの設置。7点目に、浅香台駅北側に改札口の設置です。回答は、1点目については、特定の駅ということではなく、総合的に考えていく。2点目については、乗り入れている各社との調整と遅延回避を各社と協力していく。3点目については、駅が市の防火指定区域に指定されているため、駅舎の大規模な改修時に設置したい。4点目の音声誘導装置については、本年度から利用者の多い駅から順次設置を進めていく。ホームドアについては、10万人以上の駅を対象に整備を進めていく。 5点目については、朝霞台駅への停車は今後も総合的な視点で考えていく。6点目については、1日の利用者が1万人以上で、自治体の支援が確定したところから整備を進めていく。7点目については、現在のところ具体的な計画はないが、今後検討していくといった回答でした。自転車に乗る交通ルールについて、神谷大輔議員質問。都市建設部長答弁。自転車の交通ルールについては、駅周辺の道路などでは、朝の通勤・通学時に道路の右側をスピードを出して走行する自転車も見受けられ、自転車の交通ルールが一部の市民の方には正しく認識されていない、または遵守されていないというのが現状です。市としても、広報・ホームページへの自転車安全運転ルールの掲載や、交通安全運動で啓発物を配布し、周知を図っているところです。今後も定期的に広報やホームページへ自転車安全運転ルールの掲載を行うとともに、自転車利用者が多く集まる自転車駐車場への啓発物の掲示や逆走の多い道路への看板設置などに取り組んでまいります。また、県朝霞警察署や教育委員会と連携を図りながら、交通安全教育や啓発活動を行ってまいりたいと考えています。21ページ、宮戸三丁目の宅地開発を問う、田辺淳議員質問。問題のポラスグループの計画は、マムシ山の斜面3241平方メートルで23個の宅地開発計画です。山の北側斜面は宅地として不向きであり、建て売りにはリスクもあります。3メートルの擁壁を敷地境界ギリギリに作って土を盛り、その上に建物を建てれば、自分たちの建物は日が当たるかもしれませんが、既存の住宅は完全に日陰となってしまいます。擁壁がどれくらい持つのか、その貸し担保責任は何年あるのか、販売時の説明にそれらは記載されるのかお伺いします。市長答弁。近隣住民の方々の切実な意見を踏まえて、工事協定の締結など事業者に対して良好な住環境や近隣関係の維持増進に努めるよう、市としてできる限りの調整を行うことを担当部署に指示をしたいと思います。都市建設部長答弁。事業者は建築物や工作物等について一定の期間、瑕疵があれば対応する義務があります。住宅の品質確保の促進等に関する法律により、新築建物の基礎、柱、壁などの基本構造部分について、業者に対して10年の瑕疵担保責任が義務付けられています。この期間は20年まで延長できることとされています。また、民法により、建物とその工作物や地盤については、業者は引き渡し後5年間の貸し担保責任を負います。ただし、コンクリート造や金属造など、堅固な工作物の期間は10年とされています。販売にあたって、宅地建物取引業法における、重要事項説明の中に、擁壁の管理について、今後どのような明示がなされるか確認させていただきたいと思います。次は、民生関係。地域包括ケアオレンジカフェについて、遠藤光弘議員質問。健康づくり部長答弁。オレンジカフェ、いわゆる認知症カフェは、認知症の本人と家族が安心して過ごせる場であり、本人は社会とのつながりや生きがいを感じるきっかけとなり、家族にとっても苦労を語ることで心の支えとなるものと言われています。さらに、ケアマネージャーなどの専門職を加えれば、必要なケアを受ける入り口になるとも考えられており、認知症の早期発見、早期治療といった効果も期待されているところです。認知症に対する施策としては、 認知症サポーター養成教室の開催や、認知症の家族介護教室、家族介護力向上教室、認知症介護家族の集いなどの支援を行っています。オレンジカフェの設置については、先進市の状況などを参考にしながら調査研究に努めていきたいと考えています。発達障害児支援について、岡崎和弘議員質問。通級指導教室は子どもへの指導とともに保護者への支援も得られる重要な場でもあります。通級指導教室を増設していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。学校教育部長答弁。教育委員会では、障害の多様化に伴い、平成23年度より軽度の発達障害のある児童を対象に、自閉症、情緒障害の通級指導教室を第4小学校に設置しました。しかしながら、現在保護者からの要望や学校からの通級指導教室への入級希望者が増加傾向にあり、現行の第4小学校の1学級だけでは対応が難しい状況です。そのため、教育委員会では、自閉症、情緒障害の通級指導教室の増設、合わせて難聴・言語障害の通級指導教室の新設を埼玉県に要望し申請しました。その結果、自閉症・情緒障害の通級指導教室の新設が認められ、来年度より第4小学校に加えて新たに第10小学校に自閉症・情緒障害の通級指導教室を開設します。22ページ高齢者施策、孤独死について。元山よしこ議員質問。近年、一人暮らしの老人が増え、自宅で急に体調が悪くなり、亡くなってしまう方がおりますが、我が市での現在の状況と民生委員の高齢者宅への訪問状況はどうなっていますか？福祉部長答弁。民生委員の具体的な活動としては、平成24年度の実績で、高齢者世帯を含め、民生委員、児童委員の訪問連絡活動は、全体で8449回行っています。地区により、かかりつけ医や、常用している薬、緊急連絡先を記入できる緊急連絡カードを作成し、高齢者宅へ訪問時にお渡しし、常に持ち歩くように進める活動も行っています。こうした活動の中で、単身の高齢者の方との意思疎通を図るなど、孤独死の防止に努めています。健康づくり部長答弁。市では、これまで高齢者の孤独死を防ぐ見守り支援策として、緊急通報システム、安心見守り通報システム事業、配食サービス事業、乳酸飲料配布事業、安心見守り連絡カード配布事業のほか、市内の新聞販売店、生活協同組合、コープ未来と協定を結び、見守り活動をお願いしています。また、地域包括支援センターでは、高齢者に対する相談事業や訪問事業など、総合的な支援事業を行っています。なお、孤独死の人数としましては、把握はしていません。子ども・子育て新制度について、石川恵子議員質問。新制度は15年4月スタートして国が準備を進めていますが、子どもたちの保育環境はどうなるのか不安の声が寄せられています。市はどのように考えていますか？福祉部長答弁。現在市では子ども・子育て支援新制度への円滑な移行に向けて取り組みを進めているところです。新制度への移行に向けた準備としては、地域型保育事業の認可基準、教育、保育施設等の運営基準、子ども・子育て支援給付の支給認定に関する基準について、条例制定の必要があります。その際に、市の保育士の配置、保育室の面積、基準などについて定めることになるものと考えています。市としては、これまでも 国、県の基準よりも厳しい基準で運用してきたという経緯がありますので、今回の条例策定にあたっては、こうした考えを踏まえていきたいと考えています。新制度の詳細な点については、現在も国での議論がされているところですので、今後も国の動向を注視していきたいと考えています。生活保護行政について、斉藤博道議員質問、福祉部長答弁、生活扶助基準の見直しに伴う市の制度への影響については、本年2月に改めて確認を行い、生活扶助基準を算定の根拠としている制度は、基準の見直しによる影響が及ばないように、要項の改正等対策が取られています。また、今回の改正で、生活保護の申請書に必要な事項が記載できない場合、申請者の口頭による申請ということで、申請書に代わるものが明確化されたと捉えています。これまでも書面または口頭による申請を可能として対応していましたので、法が改正されたとしても、相談者から保護の申請等の意思が表明された場合には、適正に申請受理等の対応をしていきたいと思います。生活保護が必要な方には、確実に保護を実施するとともに、相談者、また保護を受けている方の立場を十分理解した上で、丁寧に対応を行いたいと考えています。窓口等も徹底していきたいと思います。23ページ。議員提出議案1件を審議。議案、朝霞市議会委員会条例の一部を改正する条例。平成25年第4回定例会で、部室設置条例の一部が改正されたことに伴い、議会委員会条例の一部改正を行う必要があるため、提出をするものです。原案可決、全会一致。請願の審議結果。不採択、消費税増税の中止を求める意見書を国に出していただくことを求める請願。不採択。継続審査、要支援者に対する介護保険サービスの継続を求める意見書提出を求める請願書、継続審査。いずれも請願者、医療生協埼玉、朝霞和光支部、村田時子。市議会を傍聴してみませんか？次回定例会の開会日は6月5日木曜の予定です。請願の提出は5月29日木曜午後5時までにお願いします。市議会定例会は3月、6月、9月、12月の年4回開かれます。ぜひ傍聴にお出かけください。問い合わせ、議会事務局、電話 463-0549。議会だより終わり。あなたも参加しませんか？朝霞環境市民会議。朝霞環境市民会議では、平成16年6月の発足以来、身近な暮らしの環境に着目して、生活環境の改善、自然環境の保全に尽力しています。入会いただける方、及び年会費、個人1000円、団体3000円、事業者5000円、会費は市民会議の活動運営費、事業費等に充てられています。申し込み方法、環境推進課、内間議士所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所、市民活動支援ステーション、各公民館、エコネット朝霞等に備え付けの入会申し込み書に必要事項を記入の上、環境推進課へ持参、郵送、ファックス、またはメールでご提出ください。申し込み書は市ホームページからもダウンロードできます。定期総会及び講演会、平成26年度定期総会、5月18日日曜午前10時から、会場エコネット朝霞リサイクルプラザ、講演会午前10時45分から、講師、地熱情報研究所代表、九州大学名誉教授、江原幸男さん、テーマ、地熱エネルギーの利用から現状、課題、将来の展望、 問い合わせ、安積環境市民会議事務局、環境推進課内、電話 463-1504。